こんにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は自分で自分を幸せにしてあげられませんというテーマでお話をしていこうと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、恋人とか友人とかそういう人がいることによってね、幸福感を感じるんではなくて、自分一人でいる時に自分に優しくしてあげられないというお悩みですね。結果、一人でいる自分は不幸に感じてしまうっていう方がいらっしゃいました。はい、誰かがいてもいなくても幸福感を感じたいね、そんなことを感じているあなたへのメッセージになります。でこれね、ものすごく大事なことなんですよ。なぜなら、幸せっていうものは誰かにしてもらうものではなくて、誰かに幸せにしてもらうのではなくて、自分が自分で幸せにできることこそが、これがね、平穏無事な毎日の基本になるからなんですね。結婚して幸せになるっていうのは、結婚相手に幸せにしてもらうのではなくて、自分が相手を幸せにしてあげるでもなくて、二人でさらに幸せを増幅させていこうねっていう誓いだと思うんですよ、うん、でここで互いに相手に幸せにしてもらうっていう依存心があるんだとしたら、それは不幸な結婚の始まりになってしまうと思うんですよね。そこで二人でさらに幸せを増幅させていこうねのさらにがある以上、現時点ですでに幸せであるっていうことが条件になってくるわけなんです。だから婚活している人も恋活している人も、自分が自分を幸せにしてあげているかどうかがとっても肝心なんですよ。はい、ではどうやって自分を幸せにしてあげたらいいのでしょう。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。1つ目が自分に幸せを感じさせてあげられない理由、そして2つ目が与えるものと受け取るもの、そして最後に幸せを感じるとは何を感じること。はい、こんな感じで進めていこうと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM の配信概要欄のリンクから読んでみてください。では1つ目の自分に幸せを感じさせてあげられない理由についてお話入っていこうと思います。はい、自分のことを幸せにしてあげられない人って、不幸な状態でいることに酔っているとも言えるわけなんですけれど、不幸そうにしていれば誰かが幸せにしてくれるなんてね、思っていることもあったりするわけなんですけど、これを聞いてくださっているあなたはいかがでしょうかね。で、自分で自分を幸せにできない人、つまり自分を幸せにしてあげられない人っていうのは、自分が幸せになることに実は罪悪感を持っている場合もよくあるんですよ。で、30代後半の A さんのお話なんですけれどもね、いつもどんな時も罪悪感と隣り合わせにいることに、もうご自身でもね、随分前から気づいていたんですね。で、その A さんのね、カウンセリングをしていると、セッションをしているとですね、ある言葉の癖に私気づくわけなんですよ。なんでかっていうと、セッション中にですね、出てくる言葉が申し訳ないっていう言葉ですとか、悪いなと思うんですけどとかね、そういう言葉がね、多いんですよ。目立つの。で、実際 A さんはね、 A さんのお友達だったりとか、A さんのご両親だったりとか、それから A さんの職場の人に対してもですね、いつも申し訳なさを感じてたわけなんですよね。どんな風にっていうと、こんな私でごめんなさいとか、役立たずで申し訳ないとか、もう存在自体が私情けなくてどうしようみたいな、だからそんな状態だから、はためにはいつも自信がないように見えるかと思いきや、はい、違うんですよ。彼女はものすごく完璧主義で一切妥協しないんですね。だから周りからはそんな風には全然見えない。これじゃあね、 疲れてしまうのは無理もないんですよね。で、 A さんのこのすぐに謝ってしまうその心の裏にはですね、実はね、自分を防御するための予防線を張るっていう無意識の行動があったんですよね。うん、でさっきもお話したように、何でもねパーフェクトを目指すから、こう自分からハードルを上げているような状態なわけなんですね。手抜きのない完璧な自分でいることを余儀なくされていた幼少期から思春期、うん、だからものすごく成績も良かったんです。で、そしてそれが大人になって結婚した後に思わぬ落とし穴に落ちちゃうんですよ。自分の浮気による離婚、はい、でもね、これはね、彼女の心のバランスが自由を求めた結果なんですね。だからね、今となってはこれ必要な結果だったんですよ、うん、完璧主義でずっと生きてきた彼女がね、自分の中でバランスを取ろうとして自由を求めた結果、それが自分の浮気っていう、それによってまあ離婚っていうことなんですよね。で、まあね、自分で自分を幸せにしてあげられない人の多くはね、こういったまあ完璧主義と罪悪感のね、こういった狭間でね、もうね、漂って揺れていることってね、結構あるんですよね。はい、で、2つ目の与えるものと受け取るものについてお話を進めていきますけれども、A さんはもう紛れもなく長女で、両親の期待をね、こう一手に引き受けてたんですね。とにかく頑張り屋さんで真面目で、妹や弟の面倒もよく見てて、ご両親にとってはね、完璧な娘だったんです。これはね、A さん自身もおっしゃってましたね。でも、A さんそれはね、別に望んでいたことではないんですよ。うん。まあ、当時はね、がむしゃらにそうしてたんですけど、ちっちゃい頃とか思春期の頃は。でも、私とセッションを重ねていく中でね、気づいちゃったんですよね。本当は自分はこうしたかった。本当は、ね、周りにはこう扱ってほしかったとか。本当はこんなことやりたくなかったとか。うん。お母さんに、お父さんに、妹に、弟に、そして自分に、ブワーッとこういろんな思いがね、涙とともに溢れ出したんですね。そしてもう遠慮しながら生きるのは嫌だ、人の顔色を見ながら仕事するのは嫌だ、自分の感性を大事にして生きていきたい、生きたい、ね、そんな風に心のバリアが外れた頃、彼女に彼ができました、はい、子供がね、すでにいる彼女に年下の彼がね、告白してきてくれたんですね。で、罪悪感でいっぱいだった頃は、私のところに一番最初にいらっしゃった時もはもう本当に罪悪感でいっぱいだったんですけれど、その頃はね、本当に人から受け取ることが苦手だったんですよ、彼女はね、うん、でもこの年下の彼に告白された時の彼女はね、この時の彼女は違いました。恐る恐るだったけど、でもしっかりと受け止めて彼と恋に落ちたんですね、うん、もちろんお子さんともども仲良く過ごしてますよ。で、最後に幸せを感じるとは何を感じることについてお話をして締めくくっていこうと思うんですけれど、今日はね、自分を幸せにするっていう話をしてきてるんですけど、じゃあまあ幸せを感じるっていうのは一体何を感じることなんでしょうっていうことだと思うんですよね、うん、まあ、これ人によって様々かもしれないんですけれど、まずは喜びを感じることなんじゃないかなって思います。で、この喜びの種類がね、またまあたくさん存在すると思うんですけれど、まあ、多くは嬉しさとかときめきとか、それからあと笑いなんかが挙げられるんじゃないかなって思うんですよ、うん、なのでこれを聞いてくださっているあなたは嬉しさを感じていますか？ときめきを感じることはありますか？お腹の底から笑うことってあるでしょうか、うん、でもしこれが当てはまるんだったら、自分で自分を幸せにすることなんて簡単にできるかもしれないですね。でも嬉しさなんて感じないとかね、ときめきって何とか、もう何年も笑ってないっていう場合はね、心のセンサーがぶっ壊れてしまってるのかもしれないってことなんですよね。罪悪感とかで完璧主義に紛れてしまって、心の感度が A さんのように錆びついてしまっているのかもしれないですね。錆落としをしないと、もう何も感じない不感症な心になってしまいますので、ちょっとこれはご注意ください。はい、ということで今日は自分で自分を幸せにしてあげられませんというテーマでお話をしてきました。はい、幸せの感じ方はね、一人一人違うんだけれど、あまりにも不幸に、自分の不幸に注目しすぎていると、心の目がね、幸せを感じることを忘れちゃいます。はい、心の感度を研ぎ澄ませたいというあなたは一度お話をお聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはですね、メルマガ発行してるんですけれど、悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートがみるみる透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちら概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。それではまた、さようなら。